京都ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週は京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてですね、今回ゲストの方とは違って、もうお一人今回初登場ということで、隣に座っているのでお声を出してください。
はい、インターンで京都三条ラジオカフェで少しの間働かせていただいている京都芸術大学3回生の原口です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。原口さんと今回は一緒に番組を進めていきます。原口さんは、今回来ていただいたゲストの方にも関わる話題ですけれども、お野菜好きですか？
野菜大好きです。
おお、大好き、はい、好きな野菜は
トマトです。子供の一番嫌いな野菜が大好きです。
確かにそっか、いいね。今日もトマトカラーっていうか赤い服着て、
そうですね、
着てくれてます。じゃあこれからの30分どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。改めまして、今回はお野菜のお話をしていきます。テーマ言うとすると、地球と暮らしに優しい生花流通について考えよう、そんなテーマでお届けしていこうと思います。ゲストにお越しいただきました方をご紹介いたします。錦商店の近藤東馬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お待たせいたしました、はい。このラジオカフェに出られるのは初めて。
初めてです。よろしくお願いします。
どうですか、このスタジオに来られて。
あのラジオ好きで、いろんな曲をね、普段聴いてるんで、中に入れて嬉しいです。
いや、嬉しい、ありがとうございます。はい、はい、まず、錦商店八百屋さんなんですよね、はい、そのあたりからご紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、僕のひいおじいさんですね、曽祖父が作った八百屋で、屋号は錦商店という名前で、大正末期から、脈々と、まあ、家族だけで細々と続けてきた八百屋なんですけども、はい、まあ、父親も後を継いで、その後私が今から9年前に継ぐ形で東京でサラリーマンしてたんですが、後継いで帰ってきて、はい、で今は私が代表という形で、京都中央市場の場外売店という立場で、はい、ずっと商売をさせていただいております。
はい、ありがとうございます。場外売店って何でしょう、
はい、そうですね、なんでこう皆さん京都中央市場というのが丹波口、まあ、梅工場のエリアにあるのはご存知の方はご存知かもしれないんですけれども、京都の中央市場はこう一般の方がに対して小売りをするような市場ではない、あくまで卸売り市場なので、まあ、市場に入ってくる野菜を、一般の方々に小売りするための八百屋さんというのが、まあ、市場ができた当時からあって、その立場を僕のおじいさんが、まあ、権利を取ってというか、はい、始めたのを継いでずっと今も続いているということで、なんでこう市場に来た野菜を一般の方に買ってもらうための八百屋さんということで、はい、今もやっています。
うん、ありがとうございます。その、まあ、企業で使われる方も来られるし、はい、一般で普通にご家庭の野菜のために買いに来られる方もいらっしゃる、
は
い、
そうですね。なんで本当に町の八百屋さんということで、うん、一般の、主婦の方やあるいは、年配の方も、もちろん若い人もいろんな方に野菜と果物をお買い求めに来ていただいてますし、朝なんかは、京都の中市場は水産市場、魚、も扱うところなので、料理屋さん、がその日の食材を買いに来られた、魚とか買いに来られたついでに、少し野菜が必要な場合とかは、うちみたいな小さい八百屋さんによって、買っていただく場合もあります。で、あとプラス、はい、うちの商売としては配達納品という形で飲食店さんに販売させていただいたりとか、はい、保育園さんに配達させてもらったりとかもさせていただいてます。
すごい、今伺ってるだけでもいろいろなご関係先というか、お野菜の 買う先がたくさんあられるなと思うんですけど、はい、まあ、今回のテーマでも申し上げました青果流通について、
はい、
暮らしに優しい、そして地球に優しい流通の仕方がもっと
できたらいいなと思って、はい、いろんな取り組みをしてるんですけども、
はい、今ちなみにその現状って、はい、近藤さんがこう実際に関わって知ってはる範囲でいうとどうなってるんですか？
はい、その青果流通、まあ、あの野菜の市場流通って、
はい、
国民生活において本当欠かすことができないめちゃめちゃ重要な仕組みなんですよ。でもこれ普通に暮らしてたらあんま分かんないじゃないですか、野菜がどういう流れで、うん、スーパーとか八百屋さんに並んでるかって。
ちょっと原口さん一緒だと思うからイメージ言ってみてほしい、
はい、流通の仕方とか全然もう想像もつかないですね、
はい、
なんか農家の人が持ってくるのかなみたいな感じで勝手に思
ってます。合ってますよ、はい、まあ合ってる。僕も八百屋するまで全然知らなかったですし、分からなくて全然当然だと思うんですけど、まあ、京都の市場で言うと、京都の市場って京都と滋賀県の野菜が集まるコーナーと、それ以外他府県産の野菜が集まるコーナーと、まあ、果物が集まるコーナーにざっくりと分かれるんですよ。
3つに分かれてる、
はい、で京都滋賀の野菜が集まるコーナーはほんまに近い農家さんは自分で持ってきはることもあります、はい、まあ、でも大体はやっぱりどっか拠点で野菜や果物を集めて、それをトラックに乗せて遠いところからドーンと運んでくるっていうのが、まあ一番の仕組みですよね。まあそれがいわゆる農協という仕組みであったりとかするんですけれども、はい、それが一番の仕組みですね。でその後僕らみたいな八百屋とかスーパーがその市場から野菜を仕入れて小分けして一般の方々に販売するっていうのが基本的な仕組みなんですけど、う
ん、なんか魚みたいなセリみたいなことがあるんですか？
もちろん、はい、セリもあります、うん、まあ、さ野菜は6時から始まるんですけど、
はい
はい、セリにかけられて段ボールに入ったほうれん草とか何ですか、カブとか大根とかが、はい、今日はこれいくらですかつって、このラジオなんで全く動きが見せられないですけど、手で指でね、落札をするようなね、はい、仕組みがあって、はい、それはもちろん今も あるんですけど、はい、あります。
へえ、はい、じゃあ結構3流通くらいあるのかな、経路としては。1,2,3 みたいな。
1ってのは
一番段階で、まず
農家から、
はい、野菜
農家が作って、はい、農家がまあ一番オーソドックスなのはその農協的なところに持って行って、そこで一旦ひとまとめにされて、それをトラックに乗せて全国の市場に出荷されて、まあその一つが京都に来て、でそこからまた小分けされていくっていう感じですよね。
割合その複雑ではないように聞こえました。
仕組み的にはね、そこだけ切り取るとそんなに複雑ではないんですけど、はい、
でも近藤さんのその思ってる思いというか訴えたい部分っていうのは、
はい、なんでそのそういう仕組みなんですけど、うん、その市場流通ってまず農家さんって、作った野菜って全部市場に出せるんですよ。要は市場側が買い取り拒否はできないんですよね。農家さんが作った出荷したいって意思表示をしたものは全部市場側はこう買い取らなきゃいけないっていうルールがあるんですよ。それは生産者さんを保護するためなんですけど、なんでこうどういうんですかね、ある程度もちろんね、どれぐらいの野菜が来るかっていうのはもちろん市場の方がコントロールされてるんですけど、やっぱこうたくさん取れた時とかっていうのはこう需要よりも多くの供給量があるわけなんですよ、野菜って。でそうするとどうしてもこう需要と供給のギャップが生まれて、市場流通の中って野菜が結構余りがちで、あ、その野菜がそもそも余るっていうことも八百屋やるまで僕知らなかったので、あ、結構野菜ってこう売れ残ったり余ったりするんやなと思って。
それって多分私たちが見てる、
はい、
思ってる以上の野菜の量なんです
ね。あ、そうですそうですそうです、うん、そうです、はい。でこうでその市場でこうどうしてもこう売れ残ったやつとか、うん、もうでもねどうしてもさばきたいので市場側の人も、はい、なんとかこうさばいてくれへんってこうお願いされることもまあ日々あるんですけど、八百屋やりたての時にたまたまこう水菜をめちゃめちゃ頼まれて、うん、まあ、それ父親が仕入れてきたんですけど、
はい、
まあ、もう旬だったのでもう格安でびっくりするような値段でどうにかさばいてくれみたいな形で来て、でもその時僕そんなに意識が向いてなかったので、だんだんね売れずに売れ残りで傷んできたので捨ててたんですけど、うん、はい、なんかこれもったいないなと思って、うん、 でもこの流通の仕組みだからしょうがないのかなと思いつつ、まあ傷んできたんで捨ててたんですけど、うん、なんかこれをもっと社会にこう還元させる仕組み作れへんのかなと思って、こう余っちゃった野菜を、うん、まあ本当に単純な思いでブログを書いたらすごい反響があって、あ、結構皆さんこういう、まあ、いわゆる今食品ロスみたいな話に興味があるんだなと思って、は
い、で八百屋にできる、いつくらいのことなんです
か？今もうそれはね、八百屋ってまだ 2,3 年目ぐらいの時、今からもう 7,7 年とか前とかな、はい、にブログを書いたらすごい反響があって、あ、そうか、みんなすごいこういうことに関心があるんだなと思って、で八百屋なりにできる食品ロス削減につながる活動ってなんかあるのかなと思って、そこから模索をいろいろし始めたって感じですね、はい。
その中でご紹介いただける取り組みがいくつか、
あ、そうなんです。一番最初にやったことは、あのサラエルキッチンっていう、まあ、本当それはもう単発のイベントなんですけどやったんですよね。でそれは何かっていうと、そういうふうにこうどうしてもこう市場側から頼まれて、でも売り先もないみたいな、僕も頼まれても困るみたいなやつがやっぱりこう日々あって、それをどうしようかなって時に、あ、まあ、いろんな人からアドバイスもらって、その余った野菜をみんなで料理作る即興料理大会やったら面白いんじゃないっていうふうに言われて、
はい、
でちょっとまあ思いつきでやってみたんですよね。でちょっとまあ仲間も募って、うん、あの料理上手な人とかにも手伝ってもらって、本当にイベント当日までどんな野菜が来るか分からへんけど、とにかくみんな来てみたいな感じでやったんですけど、
そうか、当然どの野菜がさらわないといけないか
分かんない、分からないんですよ。けどやってみたらそれが思いのほか盛り上がって、みんな、まあ、もちろんそのある程度料理上手な人がこういう料理にしようっていう指示はしてくれるんですけど、でも本当に来た今目の前にあるものをどうやって美味しく食べようか、こいつらどう美味しく調理してやろうかっていう思考に、みんなが同じ目標に向かって、全然見ず知らずの人たちが突然共通目標を持つとすごい場が盛り上がって、で結局美味しい料理に変わって、だこう集まってくださった方々もやっぱこう、まあ、もったいないし、そういう食品ロスをなんとか減らそうみたいな思いで最初は来てもらったのかもしれないんですけど、終わった時はただひたすら美味しい料理をみんなで作って、美味しいご飯食べてお腹いっぱいになって、知り合いも増えてハッピーみたいな、
ハッピーですよね。
結果的にあの廃棄されそうになってた野菜がレスキューされたみたいな、だこのつながりがめちゃめちゃいいなと思って、であのまたやってまたやってって感じだったので、今も定期的に続けてるんですけど、はい、まあ、他の八百屋さんは絶対やらないだろうなっていう、まあ、そんなことをやらせてもらってます。
へー、はい、ありがとうございます、
はい。
あとはそのまだ他にもこう売るっていう段階のところでも工夫されているような話も
あり
ました
、はい、そうなんですよね。まあ、それは単発のイベントなので、うん、まあ、あのいろんな方からやっぱ錦さん食品ロス削減の活動されてるんですけど、こうSNS でそういう活動されてる情報は知るけど、結局どう定期的にはどうアクションしたらいいかわからないっていうのをいろいろお声をいただいたので、なんかこう日々の、まあ、営業の中でもっとこう八百屋なりにできる食品ロス削減というか、こうなるべく廃棄を生まない野菜の売り方できないかなってなった時に、これもまたいろんな方からアドバイスをもらって、今軒下青果店っていう取り組みをさせてもらってます。
軒下
で青果
店、
はい、そうです、軒下で青果店なんで、まあうちは本店みたいな形であるんですけど、
はい、
まあフランチャイズっていうことでは別に全然ないんですけど、うん、まああのあるあるというか、むっちゃっていいか、まあ、マガザン京都さんっていう、
はい、
場所は
二条堀川編ですね。
そうですね、うん、はい、にある、雑貨屋さん兼ゲストハウスみたいな、うん、ちょっと変わったお店があるんですけれども、その軒下でちょっと野菜を売ってみたい、特にその錦商店でちょっと余剰になっているようなものをレスキューできれば、なんかこうあの新しい循環が作れて面白そうだから一緒にやってみませんかっていう声かけをもらって、マガザン京都さんの軒下で野菜売ってもらったんです。そしたらそれがあの、まあ、そんなたくさん持ってってるわけじゃないですけども、はい、安定的に売れて、でしかもその、まあ、普段その雑貨屋さん、どちらかというとやっぱ若者向けの雑貨屋さんなんで、地域の方とのコミュニケーションがなかなか取れないっていう課題をお持ちだったんですけど、野菜を売ることで近所のおっちゃんおばちゃんが寄ってきて、あのこう街に馴染めるようになったというか、コミュニケーションが生まれて、やっぱこうどうしてもちょっと年配の方だとスーパーまでわざわざ野菜買いに行くのがしんどいとかもいらっしゃったりとかする中で、家の近所にポッとちゃんとしたね、ちゃんと正規ルートで あの流通してる野菜が売られていると安心感もあるし便利だし、でこう地元のそういう商店とコミュニケーションも取れてみんなハッピーみたいになって、でこの取り組み絶対あのマガさんだけで終わらせないで広めた方がいいよっていうふうにアドバイスもらって今、定期的にやれてるのは3店舗4店舗ぐらいなんですけど、この軒下青果店っていう、 こう新しい野菜青果流通の仕組みということで今広めさせてもらってます。
ありがとうございます。後半でもまだまだその思いについてもしっかり伺いたいなと思います。ここでミュージックブレイクで、お届けしたいと思います。竹上久美子でランプです。どうぞ。京都ハッピー NPO、 本日は錦商店の店主近藤斗真さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
前半でお伺いした、食品ロスをなくすための取り組み、そしてお野菜がこう楽しく地域やコミュニティにもなるような取り組みを伺いました。このあたりは、されていてこう今後の可能性としてこう考えられている部分の方が大きいんでしょうか、それとも何やろまだそのロスが出てしまうこの現状流通の仕組みに対してこうもっとこうできるんじゃないかなという部分があるのか、
さっき言った、はい、やっぱこの需要と供給のギャップが一致しないっていうのはある程度しょうがないものだと僕は受け止めてて、まあ、必要悪って言い切っちゃう人も結構いらっしゃるんですけど、でそれは何でかっていうと、要は何でこんな仕組みがあるかっていうと、一つは、うん、僕は必ずこの話をするときに言ってるのはやっぱこの日本の食料安全保障の問題があって、食料安全保障とは何かっていうと つまり、国民全ての人がこう最低限健康なね、はい、食生活を送れるようにするっていうのがやっぱ日本の農林水産省の掲げる政策のやっぱ一番重要な部分なんですよね。でそうしたときに安定的にこう野菜健康的な食生活を送るために野菜が手に入るってことはやっぱこうどんな所得の方でも買える、うん、買いやすい値段で野菜が一定量流通する、
はい、
買いやすい価格でっていうのはやっぱすごい重要だとした時に、うん、こう供給過多である状態っていうのはこう避けられないというか、
うん、
それがむしろ正しいと思うんですよ僕は、はい、やっぱこうそれを需要と供給を完全に一致させましょう、もう流通の段階でロスをなくしましょうってすると、うん、やっぱこう天候の関係でやっぱり野菜ってどうしてもこう取れたり取れなかったりってする時があるんで、ないってなった時に、まあ、今でもねたまになんか白菜が一玉1000円ですとかってニュースになった時あるじゃないですか、たまに。でああいうことが、まあ、たまに起こるぐらいだったらまあしょうがないと思うんですけど、やっぱ常に足りない足りないってなってくると、普通の暮らしをしてる方が普通に野菜を買えなくなってくるってことになってくるので、まあ、それはやっぱり良くないと思うんですよ。っていうことはやっぱこう供給型をいかに維持するかっていうのが日本の農業政策によってやっぱすごい重要なことなんですよね、
はい、
とした時にやっぱ来た野菜をもういかに受け止めて、
うん、
もういかに食べるかしかやっぱ正直なくて、やっぱその仕組みをいかに作るか、まあ、そこにどう泥臭く向き合うかっていうのがもう八百屋にできること、
うん、
もう本当それオンリーなので、はい、そこに対していかに向き合うかかなというふうに思ってるんですけど、
あの原口さんは今学生で、
はい、
京都に住んではって一人暮らしというか、
はい、
京都じゃないところから来られて今生活してるわけですが、はい、お野菜とのどう買ってらっしゃるんですか。
いや私は結構個人商店で買うことが多いんですけれども、うん、それはその自分の気持ちの中ではその個人商店の人に頑張ってほしいという気持ちと、まあ、やっぱりあと値段的にもスーパーよりで買うよりも個人商店で買った方が安い時の野菜やその旬の野菜は安くなっていたりとかっていうのがあるので、そういう部分でもそういうところで買うことが多くなりましたね、こっちに来てからですが。
嬉しいですね、そういうの聞くと。
そうか、個人商店の野菜の向き合い方、
はい、はい、あさっき言ったでも結構市場から頼まれがちなんてやっぱ個人商店なんで、やっぱ大きいスーパーさんとかだとなかなかバイヤーさんの方が力が強かったりして、なかなかこうあの市場側も多分ね強くお願いしできないことがあったりするかもしれないですけど、
あたりもなんかこうい
ろいろ難しい、これは僕もあんまりコメントしづらいけど、 で結構頼まれがちなんで、僕ら小さい八百屋さんはついでにちょっとこれも一緒に売っといてもらえませんかみたいな。
もう本当にそんな形で、
あ、そうですそうですそうです、うん、
そしたら受け止める、
受け止める、やっぱりあのお付き合いもあるし、はい、でそういったものは僕らもね、やっぱ安くいい値段でお売りできるので、はい、そういったものを食べてもらうのは別にすごくいいことだなと僕は思ってるんで。
あとはその、まあ、いっぱいあって売らなきゃならないってなるとこう、まあ、お値段を下げることになりうると思うんだけど、はい、そのあたりってこうどう思いなんですか？
あ、めっちゃいい質問されますね。めっちゃ葛藤あるんですよ。やっぱり僕も最初は八百屋やるときは、
はい、
生産者さんの思いをとか、やっぱ農家さんが作った美味しい野菜を、果物を食べてほしいみたいな思いバリバリでやってたんですけど、はい、まあ、自分の仕事のスタイルが変わっていくにつれて、まあ、そこめっちゃ頑張ってる、僕の同世代とかの八百屋も京都にたくさんあるので、うん、仲いいしめっちゃ尊敬してるし、まあ、そういう仕事はちょっとその人たちに任せて、でそういうやっぱこだわりの野菜、農家がこだわってめっちゃ作った、めっちゃ味がいい、いや、うちで売ってる野菜も味いいんですけど、あのその農家のこだわりをとかはどういうんですかね、めっちゃ大事だし、
うん、
そういうものを求める消費者の方もたくさんいらっしゃるんで、あのそういう野菜の売り方 はもうもっともっと盛り上がってほしいって心の底から思ってます。で本当は僕もそれやりたいってめっちゃ思うんですけど、
うん、はい、
ただし錦商店の使命っていうか脈々と先祖から受け継いできたものは、僕は最初そうじゃないことをやろうとしたけど、やっぱりこの京都の中央市場とどう向き合うかがやっぱり錦商店の使命なのかなって最近すごい思うようになって、一番その普段の暮らしをしている方々を支えるための一番の流通の仕組みと向き合って八百屋をするっていうのが僕の役割かなと思ってるので、市場に入ってくる中で野菜をどうお客さんに伝えるか、その魅力をね、一枚入ってくる野菜の魅力をどう伝えるか、はい、かなと思って、その魅力っていうのはもちろん一番の流通の中でもこだわりのめちゃめちゃ美味しい野菜あるし、
うん、
例えばこれからの季節だともうすぐねハウストマトの季節なんですよ。今日トマトの話フラグスしてもらってトマトって真夏のね露地栽培で作る昔ながらのトマトもあれば、まあ、いわゆるビニールハウスで作ったちょっと糖度をねあえてトマトにストレスをかけて糖度を上げて、
ストレスかけたら甘くなるんだ。
トマトってもともと高原野菜というか高地栽培のアンデス山脈とかが原産地なんで、あの水が全然ないところにそもそもあった野菜なんですよ。だからストレスかければかけるほどこう水が切れてこうなんか甘くなるんですよね。トマトをいじめるという言い方をしはる農家もたまにやはるぐらい、はい、で結構最近はそれがまあそれを突き詰めるとフルーツトマトみたいな、
うん、
ああいう野菜になって、また、まあ、ちょっと品種も若干違ったりはするんですけど、ああいうのは、はい、まあ、そういう野菜が、まあ、これから旬なんで、
うん、
で市場にも毎年これからの時期にハウスでもうバリッバリに糖度上げて作ってくる農家さんが出してくるんです、地元の農家で、うん、
はい、
もうね、あの一般のお客さんも農家の名前知ってて、もうその農家指定で、あの丸々農家のトマトそろそろですかって、もうすでに注文が入ってるぐらい。でもその農家は京都の市場にしか出さないので直接は買えないですよね、農家から。もう市場通してしか売りませんって感じなんで、そういう野菜もたくさんあるので、そういう野菜の魅力も作って伝えていきたいし、で、あのさっきお話ししたようなあの流通の中で起こる、まあ、ロスじゃないんですけど、こうどうしても行き場がなくなりそうな野菜もあるので、
うん、
そういう野菜も美味しく食べてもらう方法を伝えるっていうこともやっていきたいし、
うん、
っていうところですかね。
いや、だってその我々がね買ってあの傷んでしまって捨ててしまうっていうのめちゃめちゃ悲しいし、
うんうん、
そうなる前 の、 その売れる前のものを捨てるってめちゃめちゃ悲しい、
ね、いや、もちろん悲しい、本当にそうなんですよ。なので僕も捨てたくないし、はい、あの流通に乗ってるってことはあの農家もあの食べてほしいと思いで出荷をしてきてるので、やっぱそういったものがなるべくあの廃棄にならないように、はい、どうやってなんでこう市場の流通のその先の流通を流通とか循環か、その先の循環を作ることが、まあ、町の八百屋の仕事役割かなと思って、はい、そこを一生懸命頑張ろうと思ってます。
どうしたらいいんだろう、その、まあ、野菜を 食べる人買う人が増えること？
いやもうね、もう結論やっぱそれしかなくて、うん、いかにもっとたくさん野菜を食べてもらうか、
うん、
ポッキー、僕もポッキーとか大好きなんですけど、ポッキーの代わりにどんだけ小松菜食べてもらうかみたいな
ポッキーと同じ量食べてもいい
いや本当そういう世界というか、はい、そういうとそこに対する努力かなと思って、まあ、ちょっとポッキーは半分冗談ですけど、料理の日々のもう一つはあれかな、やっぱどうしてもみんな忙しくなってきて、あの料理をする時間がなかなか作れない、一人暮らしの方も、あるいは僕もあの妻も子供もいますけど、あの普通に家庭で暮らしてる方も忙しくて、僕ももちろん冷食好きやから冷食も全然使うんですけど、冷食使うことが悪いのも全く思わないですし、ただそのやっぱ日々忙しくなると料理がする力ないと、やっぱ野菜使う量減ってくると思うんで、もうこのどれだけ料理してもらえる社会になんか仕向けていくかみたいな、みんなで美味しく野菜を料理しよう、なんかその楽しさとか美味しさにもう一回気づいてもらうみたいなことも八百屋の役割かなと思って、サラエルキッチンなんかはそれにつながる活動かなと思ってやってますけどね。
そうですよね、なんか楽しいから入るっていうすごいいいことやし、はい、今度もまたそのあたりは何かこう参加できる
予定ありますか？そうなんです、さっきお伝えしたサラエルキッチン、実は4月12日
言って大丈夫
ちょっと日にちを見ていいですか、しゃべりながらすいません、はい、4月の16日でした、すいません、4月16日火曜日、はい、クエスチョンっていう河原町池のコミュニティキッチン、はい、台所というところがあるんですけど、
ラジオカフェからすぐ近くですね、は
い、
そこで
開催をする予定で、また錦商店の SNS で告知させていただきますので、もしご興味ある方はぜひ錦商店のインスタグラム、 X、Facebook ページフォローしていただければ嬉しいです。
はい、あっという間にお時間になってしまいました。原口さんどうでしたか、最後に。
いや、すごい歴史ある八百屋さんからこんな新しい取り組みをしている方がいるとは初めて知りました。ありがとうございます、面白い話。
こちらこそありがとうございます、
はい、ありがとうございました、そろそろ終わりのお時間です。皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。